おこしってあるじゃないですか。雷おこしとか、和菓子のことなんですけど、そのおこしにあって、あられにないものってわかりますか？これだけではわからないですかね。それでは、次に、煮付けってあるじゃないですか。魚の煮付けとか、そういうものです。煮付けにあって、煮物にないものってわかりますか？難しいですかね。それでは、焚き火ってわかりますよね。火を焚くことですね。その焚き火にあって、キャンプファイヤーにはないものです。わかりましたか？勘の鋭い人、割と中年でしょうもないことを覚えている人にはわかったかもしれませんね。あるなしクイズってのが昔流行ったんですよ。こっちにはあるけど、こっちにはないもの。みたいな問題で、だいたいある方の共通点を探すってのが多いんですけど、たまに逆のパターンもあります。今回はある方なんですけど、だいたい何かくっつけると答えがわかるというのが定石です。もう一つ加えますね。団子です。団子にはあるけれど、焼き鳥にはありません。わからなかったら、ある方を実際に言葉にして言ってみるっていうのが早いですかね。最初がおこしでしたね。雷おこしのおこしです。で、煮付けですね。魚の煮付けの煮付け。そして焚き火。火を焚く焚き火。で、団子。団子三兄弟の団子ですね。もうわかりましたよね。次は一つです。一つにはありますが、二つにはありません。次は私です。あなたにはありませんね。おこし、煮付け、焚き火、団子、一つ、私。おこし、煮付け、焚き火、団子、一つ、私にくださいな。またお会いしましたね。夕闇堂の根岸です。この国で一番有名なロールプレイングゲームといえば、ドラゴンクエストですよね。ロールプレイングゲームの、ロールプレイングという言葉も、ドラゴンクエストで知りました。最初のドラゴンクエストに、名前のあるキャラクターが何人か登場していますが、その中で、幽帝、宮王、キムコウというキャラクターがいるのをご存知ですか？当時の、一部の子供たち、特にゲーム好きの子供たちには有名なキャラクターでした。1985年から88年頃まで、週刊少年ジャンプに袋閉じ記事として不定期で掲載されていたファミコン神剣という、ファミコンを中心としたコンピューターゲームの記事があるんですが、その記事のライター兼キャラクターです。知っている人は知ってるんですが、北斗の拳のパロディで、ケンシロウの格好をしたと言っても画風は可愛らしくなってますが、幽帝というキャラクターは、ライターの堀井雄二氏です。そうです。ドラゴンクエストの生みの親ですね。モヒカン頭の宮王は宮岡博士氏で、初期のドラゴンクエストシリーズの制作にも携わっているそうなんですけど、宮岡氏の代表作はメタルマックスシリーズですね。キムコーは木村はじめ氏で、ゲームボーイで出ていたジャングルボーイという RPG のゲームデザインをしています。このような経緯から、ニンテンドークラシックミニファミコンジャンプバージョンが発売された時、収録作品にドラゴンクエストがあったわけですね。ゲームデザイナーが集まってライターをしていたというよりも、ドラゴンクエストで成功を収めた堀井雄二氏がゲーム制作という道筋を作ったといった方がいいのかもしれませんね。そして、それはファミコン神剣という記事の中だけではなく、週刊少年ジャンプのライターやデザイナーにも広がっていきましたよね。週刊少年ジャンプの刊末にあったジャンプ放送局という読者投稿コーナーの構成を担当していた佐久間明氏も数々のゲームデザインをしていますね。知ってますよね。桃鉄、桃太郎電鉄。桃太郎電鉄ってそもそも桃太郎伝説という佐久間明氏のヒット作をもじったタイトルで、キャラクターも桃太郎伝説、桃伝から引き継がれているんですよね。桃鉄も桃伝って略せますが、そもそも桃伝、桃太郎伝説が先に 桃伝と略されて広まっていたので、桃鉄となったんですよね。桃太郎伝説は、1987年にハドソンから発売された和風 RPG で、桃太郎とついていますが、日本の昔話のキャラクターがたくさん出てくる内容となっています。先ほど言った宮岡市のメタルマックスシリーズもそうなんですけど、まずドラゴンクエストありきで、それに対して違った路線の RPG として制作されたんですよね。経験値を心と言ったり、レベルを段、武道とかの段位ですね、と言ったり、ヒットポイントを体、マジックポイントを技、魔法を術と言ったりしています。細かなシステムの変更というより、模様替えに近い感じですね。通貨は量なんですけど、実際の価値にするとかなりの金額になりそうですね。敵は倒すではなく、懲らしめると表現しているのが面白いなと思いましたね。システム的な面で言うと、仲間は桃太郎なんで、犬、猿、キジなんですが、仲間というか、お供ですね。オート戦闘です。と言っても、ランダムに攻撃したりしなかったりという感じの通常戦闘にプラスアルファ程度のもので、基本的には、お供を連れていくとそのタイミングで、桃太郎が少し強くなります。レベル。あ、段ですね。段が上がった時、桃太郎が全回復するのが嬉しかったですね。レベル上げ時に、いちいち村に戻らなくてよいとか、ダンジョン探索時にレベルが上がることで探索を続行できたりとか、なかなか優しいシステムだったと思います。あと、桃太郎シリーズというと、女湯に入る的なイベントがありました。女湯に入っているシーンの一枚絵まで用意されていて、妙に力が入っていましたね。桃鉄とかにも引き継がれたシステムですね。ドラクエにも危ない水着という装備があって、装備すると水着姿の一枚絵が用意されていたバージョンがあったような気がします。でこう考えると、なんとなく関係性がわかりますよね。今ってこの辺りってどれぐらいまで許されるんですかね。ファミコン時代は結構女の人が脱ぐ的なイベントありましたよね。桃太郎伝説のキャラクターは、ジャンプ放送局やファミコン新剣のデザインも担当している土井孝之氏によるもので、とても可愛らしく描かれています。桃鉄のデザインと同じなので、知っている方も多いですよね。デザインというと、ジャンプ放送局のエノンこと、川谷エノンじゃないですよ。榎本和夫氏。桃鉄の貧乏神のモデルでおなじみなんですけど、桃太郎伝説やドラゴンクエストのタイトルロゴのデザインをしてるんですよね。そしてこの榎本氏も、虹のシルクロードという RPG を制作しています。虹のシルクロードは、流通を軸にストーリーを進めていく、なかなか特殊な RPG で、戦闘による経験値でレベルを上げるのではなく、流通によってお金を増やし、装備などを買うことで能力値を上げていくシステムになっています。虹のシルクロードの話はいいですね。桃太郎伝説ですけど、ジャンプ関係者で RPG で、馴染み深い昔話がモチーフで、さらに小学生が喜びそうなギャグ要素がたくさん詰め込まれていたので、友達の間でも人気が高かったのを覚えています。実は、当時は手に入れることができなかったんですけど、友達が進めていた桃太郎伝説の続きをうちで進めていて、まあ、昔はこう友達の家に行ってゲームを持ち寄って遊ぶというのが結構あったもんで、まあ、それで最終決戦だったのでそのままエンディングを見せてもらった記憶があります。当時としてはすごく長かったと思います。桃太郎伝説はハドソンだったので PC エンジンが発売されるとしばらくはそちらのプラットフォームで発売が続きました。グラフィック性能の向上でより鮮やかになった桃太郎伝説の世界はとても羨ましかったんですけど、とても手が出ませんでしたので、当時は遊ぶことはありませんでした。で、話は変わるんですけど、最近メルカリを利用するようになったんですよ。本当に始めたばっかりなんですが、まだ買うだけですけど、それでですね、試しに何か買ってみようと思って懐かしいゲームを買ったりしてみたんですよ。それで、当時手が出なかった PC エンジン版の桃太郎伝説を買ってみたんです。そしたらですね、いつまで経っても商品が届かないんですよ。ヤマト運輸の追跡番号があったので確認すると、地元までは来てるらしいんですけど、というかなんかすでに配達完了となってるんですよ。届いてないのにですよ。ネコポストとかでいうサービスらしく、ポストに投函して終わりみたいなんですけど、届いてないんです。ヤマト運輸に問い合わせると、メルカリでのお取引はメルカリを通さないと対応できないと言われちゃいまして、めんどくさかったんですけど、メルカリに問い合わせました。問い合わせたと言っても定型文でのやり取りなんですけど、で、 何日かして戻ってきた返答が、ヤマトの人が届けたと言ってるので、届いてるはずです。この話は終わりです。みたいなメールが来ました。まあ、大した金額ではないんで、いいっちゃいいんですけど、なんかモヤモヤしてどうしようもないです。同じ人から3つ買って3つとも届いてないんですけど、ヤマト運輸はその日は2つ届けました的な返答が返ってきていて、いや、数足りてないしって思いました。そもそもその日っていつだよって思いましたが、その商品が届くあたりにヤマト運輸からアマゾンで購入したものが2つほど届いてるんですよね。そしてその届いたものが配達完了になってないんですよ。モヤモヤしますね。しかもさっき確認したら配達完了になっていました。モヤモヤしますね。一応メルカリにもう一度問い合わせてみましたが、モヤモヤが晴れなくて困ってるんですよね。それでは私はこの辺で失礼しますね。なんかモヤモヤするとお腹が減ってくるんですよね。なんか食べ物を買って帰ります。また動きがありましたらこのお話をするかもしれませんね。それではまた。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。